クラブ369へようこそ。はい、当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのかを考えようというクラブです。みゆきです。
黒剣です。
青いのいるかファイナルアンサーです。
はい、それではですね、早速なんですが、
はい、
目安箱にお便りをいっぱいもらっているので、
ありがとうございます。
先にちょっとご紹介させてください。
はい、
よっしゃ、
お願いします。
はい、質問に答えてくださいね。
やった、はい、よっしゃ。
はい、クラブネームクイルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前CBD について投稿したものです。番組で読んでいただきありがとうございました、うん、4年ほど前に某ネズミの国で撮影した謎の飛行物体の写真を持っているのですが、どうお送りすればよいでしょうか。
はい、
SNS はめちゃくちゃ疲れるのでやってません。メールなどで送ることは可能ですか。また他にも謎のいろいろ謎の体験があるので体験談を送っても大丈夫ですか。
わ、これ全然欲しいですね。
はい、
全然ください。
しれっとこれをいただいた次の日ぐらいから概要欄に、はい、メールアドレスを公開しました。
おお、
はい、はい、なので概要欄に飛んでいただければ、
はい、
メールも送れるように絶賛受付中で
ござい
ます
。
よろしくお願いします。
よっしゃ、
ありがとうございます。
はい、クラブネーム続きまして、農家の嫁ちーちゃんさん。
お、
農家の嫁ちーちゃんです。最近聞き始めて一気に全部聞きました。オカルトとか不思議なことが好きなアラサー女子です。我が家の除草剤もラウンドアップです。
なんで
無知は怖いことだと感じました。さて本題ですが、私はいつも耳にワイヤレスイヤホンを聞いています。
うん、
今日畑でクラブさんの聞きを聞きながら仕事をしていた時、はい、暑くなったので服を脱ごうとしたらイヤホンが5センチぐらいの背の草の中に落ちてしまいました。
はい、
畑で見つけやすいようにと表が目立つように白のイヤホンにしたのですが、落ちたであろう場所を探してもありません。10分近くイヤホンの音量をマックスにして曲を流しながら地面を睨みながら探しましたが全然見当たりません。音は聞こえるのでそのあたりを探すのですが、音が移動しているような気がするのです。最近都市伝説を調べたり聞いているしたりしている私は、これは地底人おは宇宙人が意地悪して姿を消してイヤホンを隠して遊んでいるんだ、許せんと脳内変換し、本当にやめて返してなど罵声を浴びせてみましたが一向に見つからず、だんだん暗くなるし寒くなるし雨もポツポツ、最後の望みをかけて一度探してみたら近くの土の上にありました。
なんじゃそら。なんじゃそら。
どうも私が落としてすぐくらいに上から踏んだらしく畑の土にめり込んでいました。
ああ
音が移動していると感じたのは、音が出るところが下に向いていて、私が上で動くので土に押し付けられて聞こえたり聞こえなかったりしていたからみたいです。ああ地底人だと思って罵声を浴びせた私、誰もいなかったからよかったようなものの、後から考えると中二病みたいで顔から火が出るくらい恥ずかしいです。本当にしょうもない話なのですが、都市伝説に触れ感覚が敏感になった私の空回りの話を成仏させたくて、メッセージを送りました。本当にしょうもない話ですみません。ポッドキャストの更新楽しみにしています。
ありがとうございます、
ね、非常に。とりあえず地底人に謝罪です、
ね。うん、とりあえず一旦、
はい、一旦。
いや言うて、でもそんな地底人そんな浅いとこおらへんやろ。
そんなすぐ掘ったところ に 1,2 センチのところに、
ま、でも宇宙人さんはねいるかもしれへんけどね。
そうですよね。
でもこうやってでも、はい、自分の中でさ、こうストーリーというか、主人、そうそう、物語の主人公になったみたいに、はい、
うん、
こうロマン展開していくのは
あるある、いい感じ、いい感じですね。はい、わ、はい、かります。
そういう世界があるかもしれないですしね。う
ん、あったんですよ、だから。
あったんですね。
あったんですよ。
確かに。
で、たまたま見つからなかったんですよ。
はい。
でも僕、全然関係ない話なんですけど、うん、この間ほんまに、新しい AirPod っていうんですか？
はいはい。
AirPods ですか？
うん。あ、Pods なの？
なんか Pods か Pod かわからないですけど。
複数形？まあ、なんでもいいんですけど、
はい、
あれ、新しいやつしたんですよ。
はい。
じゃあ、片方つけて、
はい、
両方つけるじゃないですか。うん、もうその瞬間、ノイズキャンセル。
うん、そうそうそう。
すごいですね、あれ。
あれ、はい、まあ、技術はすごいけど、
はい、
これ絶対、こっちとこっちで、リンクして、こっちについてるものが、
ドルさん、ラジオなんで。
あ、そこそこ。例えば、左につけた AirPods、
はい。はい。
で、右につけて、
はい、
ようやくノイズキャンセルされるわけじゃないですか。はい、これ絶対、この、耳の、中心をずっと通って、反対側に物があるって察知してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからそれぐらい強い周波数で確認し合ってるんでしょ、あれ。
しかも耳の横を通過すると消化体があります。
うん、うん、やんな。
扁桃体もあるんで。
だから。
だいぶやばいっすよ。
いや、 思ってん、それ、はい。そう、やばいやん。ほんまにやばいやんと思って。
一個、僕、親戚から送ってきた動画があるんですけど、
漫才かな
携帯置くじゃないですか。うん、携帯置いて、その周りにスチールウールみたいな、その燃えやすい物質、電気を通す。
見たわ。電話かけるやつだろ。
そうです。電話かけたら、その周りのウールが燃えるっていう、あれちょっと今度やってみます、うん、僕。
はい、おやって。
あれって結構、その、例えば、嘘多いじゃないですか。永久期間、エネルギーとかも作れないのに、後ろでモーターで、密かに動かしてねすごいでしょみたいな、うん、関さんみたいなことをやってる人がいるんですけど、
うん、関さん、うん、
関さん顔とか分からないですけど、まあいいうん、でそういう人いるんでちょっと僕が一個一個検証していこうかなと思って、うん、
あさすがに
それ僕の役割かなっていう
助かるわ、
はい、
さああと3つあるんでまた次回にします
そうそうそうはいそうしましょう
あ、ちょっと、
もう一個話したいと思うんですけどまた今度にします
あ、そう、は
い、また今度か
いあんたがあったんかい
農家のちいちゃんさんありがとうございます
ありがとうございました、はい、ということでまた続きは次回、ご紹介したいと思います
はい
それではですね今日は素敵なゲストをお招きしております、
は
い私の友達篠原ゆかさんですこんにちは
どうもどうもお願いします。
ありがとうございます。本当にお越しいただいて。
ありがとうございます。
熱烈なラブコールを送ってですね。
はい、
あ。来ていただいたんですけど、篠原ゆかさんは、今、現、昭島市の市議会議員をされております。
はい。
はい。それでですね、なんていうんですか、スローガンというか、政策としては、一人にしない子育て、介護、うんはい、支え分かち合う、地域共生社会っていう、はいところを掲げて、いろんなことに取り組んで、
なでもなんであれあれですよ。そのいろんなそう笑うところじゃないですよね。
はい、ちょっとい
きなり雑になってすみません。
いろんなこと取り組んで、ふわっとしてる方が、はい、言われやすいですね。
そうです。
私普段こんなことしてるな。
そうですよね。はい、よかった。
はい。はい、そのいろんなことをちょっと今から
そうです、
はい、少し聞いていきましょう。
いはい、
はいはい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう今何年目ですか？
今年の5月で9年目になります
ね。あすごいですね。
9やで。
9ってことは、
うんはい、まあいいや。
はい、あでも1万時間の法則って知ってます？
何ですか？
お願いします。9年ってやると大体なんですけど、うん、単純計算で1万時間一つのことに費やすると。
うん、
そのことに対して達人の領域に誰でもなれるっていう、ある程度の域は。で、僕ダンスやってるんですけど、
はい、
計算したんですけど1万時間やってないんですよねまだ。だから僕まだアマチュアやなっていう話なんですけど、でもそれなんで話したかっていうと、その9年間ってあるじゃないですか、うん、僕単純計算したんですけど1日8時間毎日そのことを考えてて、
うん、
365日、
はい、
3年間で1万時間に到達するんですよ、
はい、
なんで9年間ってことは3倍なんで1日、うん、まあなんですか8分からないですけど、
うん、3時間2時間半とか
ぐらい考えたら、うん、絶対到達する領域なんですけど、
う
ん、絶対考えてあるじゃないですか、
うん、
いろいろ、だからもう達人なんじゃないかなっていう。
その基本的な働き方っていうかそういうのあるんですか、はい、1日に。
あそうですね、
そもそも
自治体にもよって違うんですけど、うん、なんか議会って通年議会っていうのと、うん、年4回議会やるところがあって、はい、通年っていうのは1年通してずっとやってるところもあれば、うんはい、私の自治体は年4回、うん、3、6、9、12で
4シーズンズってことですね。
そうです、
はい、春夏秋冬、
議会が行われて、で、議員さんのやることってそこでそう予算とかいろいろこれにこのぐらいの値段つけますみたいなことが出てくるんですね、いっぱい、
うん、
でそれに対してそれどうなのつけすぎじゃないのとか、
うん、
もっと増やした方がいいんじゃないのとか、そういう議論をしながら最終的にじゃあいいよっていうふうに言う期間っていうのが、
うん、
まあ、簡単に言うと、う
んはい、
でそれ以外に、まあ、小学校卒業式とか入学式とかのイベントに出たり、市のイベントに出たりとか、うん
はい、
あとは市民の方からの相談を受けたりとか、
うんはい、
そういうことをしながら、うん、生活をしているっていうのが市議会議員。
なるほど。その年4回の議会の間というか、その議会がない間は、
うん
う
ん、
そういうお互いがその政策に基づいたというか
活動、そうですね、勉強会に行ったりとか、あとはまあそういう支援してる団体見に行ったりとか視察に行ったりとか、そういうことをしながら過ごしますね。
じゃあ結構一日の大半をそういう活動に費やす日もある
っていう。そうですね、そうですね、はい。
自分で休みたいと思ったら休める、
一応休める。
あれ気になりますね、週休制なのか、
うん、
不定期なのか。
あ、不定期ですね、 やっぱりイベントとかってどうしても土日になりやすい、自治体のイベントっていうのが、うん、なので土日の午前中ぐらいまではもう予定が入ってるみたいな、うん、でも午後からはちょっと予定は入ってない
から休みになる
っていう風な、なんかこうすごく一日にいろんな、なんて言うんだろう、今日は午前中ないとか、今日は午後あるとか夜あるとか、うん、
フレキシブルな感じで、うん、なんで一番その私はゆかちゃんのことを議員さんになる前から知って、うん、その議員さんになったって時すごい驚いてね、なんで最初のだろうと思った。
そう、私絶対その質問来ると思って
全然違う仕事してたからね、
昨日一日考えてて、で私このなんで議員になったかっていうのがこ うまく喋れなくて、一回なんか喋ってたらおじさんになんかもう投げんだよみたいな感じですごい怒られて、
おじさんそう言うんだよ
野党
そう、ね、聞けないから人の話
その時にあ短く言わなきゃいけないんだって思って、
全然いいよ長くなって、
うん、でもなんかこう一言で言うなら、多分普通の人が政治に関わっていいんだよっていうことを体現するために私は議員になったんだって思ってて、あのなんか特別じゃなきゃいけないとか、なんかすごい勉強してないといけないとか、
う
ん、もう全然そんなことなくって、うん、なんでって思ったらなんでって言っていいんだよっていうことを、はい、やっぱりもう議会でそういう風な風潮にしていかないと、うん、いつまで経ってもなんかこう古くから続く、うん、なんかこう伝統とか慣習とか、うん、そういうものでなんか議会が満たされちゃって、うん、なんか全然あのなんて言うんだろう、ブラッシュアップしていかないみたいな、
うん、なんかさ日本人ってそういう体質じゃない、古くから伝わるものを大切にする風習というか文化が、はい、それはいい面もあるけども、逆にそうじゃない国もあるじゃない、うん、その いつでも文化を見直す機会がある、果たしてこれは今の時代に合ってるんだろうかって言って、はい、どんどんグレードアップというかアップグレードされていって、はい、でその時代や生き方に沿った文化になるっていう、なんかいい面も悪い面も両方ある中で、そのなんか体現化されてるというか具現化されてるのがやっぱり政治だったり、うん、国っていうものの、うん、だからなんか私たちなんか若くて学の浅いものがなんかどこまで語っていいのかとか、うん、首突っ込めないところもう膨大すぎてみたいな、うん、でもなんかやっぱ話してるとさ、なんかそんななんか全然違う職業やってないで、もう何ですか、投票有権者って限りがあるじゃない、うん、もう出されたカードに票を置いていくだけのものだから、うんうん、
はい、
出されたカードもを知ってもうあ無理だ、どこも賛同できないって思ったらそこまでじゃんだからなっちゃえばいいんだよっていう人がいたけど、なるって簡単にできるのかなって思うし、お金ないとダメなんじゃないとか、そうそうそうそうそう、
なんか目に見えない責任をあのなる前からめっちゃ感じて、
うん、
なんか自分で引いていってしまったりとかしますね、うん、
さあ実際なってみてどう？
なってみて、ああ精神的に追い詰められました。
本当にね、でもそれは何年前で一番最後に会って、
一番最後に会った時が一番やばかった時期。
やばかった時だ。
時期
が。島に行ってね、私が
4年目ぐらい、うん、私が議員になって4年目ぐらいで次の選挙を見据えてみたいな時だったような気をする。あ、そんなことない。うん、なんか
すっごいやばかった。もう追い詰められて。でなんか顔とかもすごいもう元気がなくてストレスめっちゃ肌に出ててみたいなもう大丈夫かと思って、でもそれだけやっぱり思いがあって何かと戦ってるっていう証拠なんだよね、うん、きっと、うん、そう
ね、
そう
そういう時の CBD オイル、
あそう
CBD オイル、
ぜひ買いたい、宣伝挟んでく
る、すいませんすいません、そのために今日来ました
勘弁してくれ
欲しい、
そうそうそう、
なんかやっぱりその見えないプレッシャーっていうのがすごいあって、で、うん、まあ自分で自分を追い詰めてる部分もあるんだけど、やっぱり自分が議員になった意味とか、うん、そういうものを考えながらなんか議会の中で過ごしてると、やっぱり女だし若いから、うん、あの標的にされやすいんですよ、う
ん、あるんだやっぱ、うん、
なのでまあ、それは議会だけじゃなくってその市の職員の人の対応だったりとか、うん、あと普通の市民の人もこんな小娘に何ができるんだとかいきなり言われたりとかしたりとか、
うん、黙れこそ、
ね、頭もなしに黙れこそ言わないと 逆に
いいですか、はい、うん、そうそう、逆に、ね、逆に言わないと、まれこそ。
言い方も、
ね、言い方も、うん、
それぐらいね、あの、はい、ユーモアあったら、向こうも聞いてくれるかもしれない。
フェイスブックとかでもさ、めっちゃ絡まれてた時、
ね、え、フェイスブック、あ、そっか。
コメントで、オープンにしてるからね。
はい、うん、オープンにしてるんですね。うん、
普通に、あの、いますね。
変な人いるよね、何回文章でさ、うんうん、なんかディスってくるおじさんがいたりして。でもなんか、冷静に対応してっていうかちゃんが、はい、なんだっけ、あなたでもそれで文章が読めないようなので私はこれで失礼しますみたいに、そのおじさんが、そう、
あの、いますわ、よ よくあのいる上等手段ですね、それ。
文章読めない
って、うん、なんか日本語わかりますかみたいな、そういう感じで相手をね、おちょくって終わるみたいな。
ドルさんもよく言われますもんね。
まあ、もうよく、はい、言われる。僕は、はい、よく言われてます、はい、これにて失礼しますって言われて、いやいや、あんたが絡んできて、こっちが、あの、回答して、どうのこうのこうの、これにて失礼します。もう絡んでこないでください。いやいや、あんたから来てんねんやん。ね、もう別に構わへんけど、うん。こっちはこっちであるから、別に記事が、いろいろ。はい。
あれは日常茶飯事なの？
まあ、まあ、まあ、まあ、あるあるって感じですね。
Facebook バレてるんでしたら、その、
だって本名でやってるからのね。
繋がってる人も、バレるわけじゃないですか、うん、その、この人が親なんやみたいなとかも、例えば絶対に僕らでも、ま
あ、クローズにはできるけどね、 Facebook は、あの、見れないよ、ね、
そう、情報はあのできる、
なんかそれでその自分の周りにも被害とかってあったのかなと、
周りに被害っていうのはないですけど、やっぱりなんかこう、はい、自宅の住所調べられてたりとかのはあったりして、はい、で、まあ、注意してくださいみたいなのが、あの、事務局っていうのがあるんですけど、事務局からなんかこう住所聞かれたんで注意してくださいみたいなこと言われたこととかはあるし、私はあの自宅の住所は晒してないんですね、事務所の住所にしていて、なんであの自宅は別なので、なんかそういうのがあるとちょっと怖いなって。
ラブレターは来るんですか？そういう。
来ます来ます。
ラブレターも普通。
ラブレターっていうか、ラブレターじゃなくて。
違う方。あ、僕も、はい、そっちの方。
こうしてください、ああしてくださいっていうのがいきなりポストに入ってたりとかは普通にあります。
やっぱそうなんですね。
はい、へぇ。熱心な人も考え方によってはいるってことって。
はい、でもそういう人も味方にできればいいですよね、その熱量を持った人を。
そうですね。
でもどうなんですか、そういうアンチというかヘイトみたいなしてくる人って、実際なんか論破して仲間になるもんなんですか？
なんないと結局ならないですか？思いますけどね。
あ、そうなんや。
なんか、ね、あの、まあそこまでひどいそういうなんかヘイトの人とかとは関わったことがないのでわかんないですけど、うんうん、なんかこちょっとなんて言うんだろうな、はい、感情の高ぶりがひどい人みたいな、
うん、わかる、
なっちゃうと、うん、もう話平行線になっちゃうんで、はい、もうそれはすいませんでしたって言ってもう話を終了してもらうしかなくて、そうなると仲間になるとか、
はい、
そういう風な、まあ、あとは自分で勝手に応援していて、うん、なんかちょっと一つ嫌なことがあると、
はい、
もう違うって言っていきなり批判ヘイトになってくるとかも結構あるので、
うん
はい、なんかそういうことにはいちいち構ってないっていうか、
うん、
なんかそれ表立つとこういう特にインターネットがあって接する中でこんなに話通じない人いるのかって思わない、うん、なんかたくさんいるじゃない、うん
はい、
全く違う国の人ぐらい考え方も違って、うん、もう絶対話し続けてても、
うん、多分違う国の人がやってるんじゃないですか、
本当に
日本人の名前日本人の名前使って、はい、もしかしたら、はい、あのカルチャーが違いすぎてもう あれですよね、うん、こっちが話したい伝えたいことが全然違う意図で伝わってて、うんでなんかそれ帰ってきてもいやその意味で言ったんじゃないんだけど、うん、みたいなのが多いってことですよね。そうそうそう、
多い、
多分違うと思います。
結構攻撃的な感じで来る人多いですよね、
うんうんうん
う
ん、
そういう人はもう続けるだけもう無駄だなと思って、うん、さようならって思っちゃうけど、
そうですあの、うん、ツイッターとかってあの自負画像ですか、自負動画送ったったらいいんですよ、もののけ姫とか、
うん、2秒ぐらいの繰り返しのやつ、ね、
そうそうそうそう、あのダンス踊ってるやつとか送ったったらいいんですよ、
めちゃめちゃ使えます、は
い、
僕
ホームアローンみたいなの、はい
はい、それでいいんですよ、僕大体ナルト使いますから、それで
僕犬多いですね、
あ犬か、
はい、あ犬やと闇ないな、
あそうです ね、次から自負画像
ね、絶対、はい、あの、はい、一番心温まって終わりますね、
はいはい、
それで犬とかの絡んできたらいやいや別にこっちは攻撃的じゃないのにっていうことを言えるんで、
なるほど、
はい、そうっすよ、はい、穏便に穏便に行きましょう、はいはい、
うん、私そのゆかちゃんのブログ、あの活動報告のブログがあって、うんあはい、それ見た時に一個気になったのが化学合成物質の害の話があって、
香料、
そう香料、 柔軟剤とか含まれてるものに害があって、でそれ、うん、やっぱうっすら聞いてた、その香料の話もそうだし、はいはい、柔軟剤の話も聞いてたから、やっぱ柔軟剤やめたよね。
あ、そうっすね、はい、僕の家も使ってないです。
使ってないです、
はい、あの僕最近聞いた話があるんですけど、あの柔軟剤であの洗濯機バン洗うじゃないですか、
はい、
で何でしたっけ、あのこう触ると匂いが弾けますみたいなやつ、うんうんうん、あれの中になんか1億個ぐらいのプラスチックが入ってて、それを飛散させてるだけらしいんですよ、ピャンピャンって。でそれ吸うと、あの体の中で消化しきれない物質らしくて、もう体に一生溜まっていくみたいな、そう毒物がで一生取れないっていうのが、でももう服についてるわけですよね、それだから、もうあの一生毒振りまいて歩いてるみたいな。
じゃあもう電車の中とか最悪じゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、
そこら辺ゆかちゃん、
はい、あ、そうっすよね。
そう、この問題は何年前かな、2010年ぐらいから、うん、その柔軟剤ブームみたいなのが
ありましたね、
ちょっとずつ始まって、はい、で今ではまあ多分みんなほとんどの人があの香る柔軟剤を使いながら生活してるって思うんですけど、うん、はい、その頃から一緒に化学物質過敏症っていう病気が増え始めてるんです、うん、でそれは何かっていうと、あのもう本当にスギ花粉とかうつ病とかと同じで、コップに強要量があって、はい、そこから溢れたら発症するっていうものなんですね、はい、で、あの化学物質過敏症もそういう病、それで発症しちゃうともう一生治らないっていう病気で、そうなると、うん、あのその柔軟剤の香りとか、うん、あのシャンプーとか、うん、もうそういうもの全てにあのアレルギー症状を引き起こして、もう動けなくなっちゃうみたいな、そういうあの化学物質過敏症っていう病気があって、実際それに悩まれてる方とかの話も聞きながら、あの今取り組んでるんですけど、そのさっき言ってたその柔軟剤の中にこうカプセルみたいなのがあって、でそれをパチンって叩くことで匂いがあの放出されるっていう風になってるんですけど、そのマイクロカプセルみたいなのを作るのに、
カプセルにマイクロプラスチックが入ってる、
うん、
そうそうそう、であのイソシアネートっていう劇物が使われていて、これはシンナーの、主成分のトルエンの1万倍の毒性があるって言われてて、
目に見えへんレベルやのに、
そうですね、そうです、そうです、
やばいっすね。
で、ものすごい有害物質で、発がん性物質も含んでいます、うん、でそういったものを自分たちはめちゃくちゃ吸い込みながら生活してる怖さっていう、1日に人が吸う空気の量って18キログラム
なんですよ。そんなあるんですか。
で、鼻から入った空気って1分間で全身駆け巡るんですね、っていう風に思った時に、その有毒物質がポンって入って、それが1分間で駆け巡ってっていうのを延々続けてることになるわけじゃないですか、柔軟剤をまとっていた。
布団とか、じゃあもうその柔軟剤つけたら寝てる間にも一生吸い続けてるって、
ファブリーズも一緒やで。
あ、そうです、ファブリーズにも入って
ます。めっちゃ売ってますわ。
絶対やめた方がいいですよ、
うん、みたいなやつや
で、なんか結局ファブリーズとかはその嫌な匂いをあの消してるんじゃなくて
閉じ込めてるんですよね。
そうです、はい、嫌な匂いをカバーしてそれを吸ってるんで、結局嫌な匂い吸ってるっていう、
うんうん、しかもなんか二重にして吸ってるってことですね。意味不明な物質と一緒に、
化学物質と嫌な匂いを一緒に吸ってるっていう、う
ん、なんかさ、分子、匂いって分子だからさ、そのタバコとかの匂いついたジャケットを焼き肉屋とかの帰りに、はいはい、家でバーンバーンで振ると、は
い、もう終わりますね、
の匂い取れるよね、
うんうんうんうん、
いいよね、分子が落ちるから、ね、
家の中充満するんで、
は
い、僕やるあれはあの例えば大体そういうのって夜じゃないですか、帰ってくんの、うんうん、
はい、
じゃあもうあの外に干します、そのまま脱いで。
外干したら確かに知らん間に。
で、あの次の日太陽出てきて夕方ぐらいに取り入れたら全然大丈夫ですよ。
太陽消毒、
はい、そうです、それが一番いいと思います。
なるほど、ね、
はい、
いいね、そう自然に
や
ってて、
めちゃくちゃいいですよ、
はい、でもさ、柔軟剤なんて自分がやめても電車の中とか他の人がやってたり、うん、職場の人とか、
うん、はい、そうです、あのなん、まあ、でもそれってでも全部同じじゃないですか、うん、食べ物に関しても全てにおいてそうですけど、でも自分たちがやめていって、例えばで周りにこうやってこういうのがこうなんですよっていうのをちゃんと伝えて、
うん、
あ、そうなんだっていう知識をこうね、うん、教えていってあげないと、やっぱそれって一生減らないと思うんで、
はい、
結局なんかそれは、ね、徐々に続けていかないといけないですよね、
草の根ですね、それを報告する、
うん、あ、そうですね、こういうことがあるので、まあ、公共の場であったりとか、うん、そういうところではそういう香りのあるものを自粛してほしいっていうふうな、まあ、 ことをやったらどうかみたいなことを提案しながら、
うんうん、そういう時の反応はどうなんですか？周り
なんか言ってらみたいな。
まあまあそうなりますよね。
でもそのバカじゃないって思ってないと、ケンカがいいとしか思わないですよね、うん、周りの人は。
例えばそれに対して、例えばその改善案をやっぱり言わないとダメじゃないですか。例えば、うん、じゃあどういう洗剤使ったらいいのよとか、うん、じゃあどういう柔軟剤使ったらいいのっていう話で、こっちがこれ使ったらいいよっていうのを教えてあげないと、うんうん、あれですよね。
そうですね。
ちなみに僕の家はそよ風っていうのを使って
ます。
そ
よ風、はい、
知ってます？
わかります、わかります。
さすがですね、はい、どうですかそよ風は。
あ、いいんじゃないですか、ね、
あ、いいんじゃないですか、はい、
そよ風、
あの粉の方です、
うんうんうん、粉の方がいいんですか。
私今あのマグちゃんってやつ使ってます。
マグちゃん
って言って、なんか銀イオンかなんか出すやつ。
へえ。
中之島製作所、中之島。
あ、もうやっぱそういうところでね、あの、あれじゃないですか、もしかしてそのパッケージ、あのおじさんが石鹸舐めてるみたいな。
違います。やばいおじさん。
あ、そう、じゃあそれシャボン石鹸や。
間違えた。そうなんです。おじさんが石鹸舐めてるんですか。
そう、石鹸舐めて、
舐めれるぐらいよ。
あ、そういうことです。写真があるんですよ。え、あのドン決めてじゃないけど、その、はい、天然で大丈夫ですよ。口の中に入っても大丈夫っていうのを、その信憑させるための多分写真やと思うんですけど、そういうのもありますよね。いや、それなんて制作元を見たら結構、うん、例えばその中之島工業でしたっけ。
え、ちょっとあの
調べ、あ、ちょっとわかんない。あ、すいません、すいません、やめてください。
マグちゃんでしたっけ。
マグちゃん。なんかそれこそなんか制作会社って言い方おかしいな。あの工場とかがすごい、日本の工場とかってすごい信頼できますよね。なんか例えば大手のじゃなくて、誰々どこどこ工場みたいな、うん、やったらなんか、あ、そこの職人さんが作っているのかなみたいな、はい、逆にそこの石鹸を買うことによって、そこの石鹸工場を応援することになるわけじゃないですか、はい、でも今その大手の、例えばそういうなんかいろんな、ね、薬品会社がいっぱいある中、うん、製薬会社がそこがばっかりが儲かって、うん、そういう、ね、あの中小企業っていうんですか、うん、小さいところは潰れていく一方じゃないですか、
本当です
ね、だからこれをあの応援じゃないですけど、まあ、いい形でこっちを買うってことによって投票するのと一緒じゃないですか、これも。
確かにですね。
だからこれを続けないとやっぱりここもやっぱり終わっていくから、うん、まあ、自分たちの住む場所は自分たちできれいにしていくじゃないけど、うんうん、だからそうやってしていかないとダメですよね、う
ん、全然中野じゃなかったです、すいません、宮本製作所です。
あ、宮本製作所、はい、
宮本製作所、
はい、
あ、そよ風これですか。
あ、これかもしれん。
そよ風が皆さんに選ばれる理由、
なんかさ、ちょっと思っちゃったんだけどさ、うん、はい、その言った柔軟剤ブーム、
はい、
何から始まったと思ったら、私も記憶が確かなダウニーなんだよね。
ダウニーありましたね、はい、
ダウニーの、
はい、
そのあと紙のシートとかアメリカにしか売ってないやつが
ありました。タイドでしょ。
そう、はい、紙でね、そのままランドリーにポンって入れる柔軟剤を、はい、私の友達とかはその炭素の中にその紙を入れとくだけで匂いがいい匂いになるからっていうので、やっぱダウニーじゃないみたいな。
ありましたわ。
結構その、周りでつけてると、うん、ダウニー臭いっていうのよく聞かないですか、うんうん、で、いい匂いのはずやのに、みんなダウニーの匂いしたらうってなるじゃないですか、うんうん、あれってもう防衛反応じゃないですか、体の、う
ん、でも過敏症になってるんじゃないですか、はい、それはね、
なんか最初いい匂いだったのにだんだんきつく感じる時は確かにある、
はい、
そういう系のものある、う
ん、僕も久しぶりにそれこそ、まあ、これ何年ぐらい着てへんかったやろなみたいな服あるじゃないですか、うん、当時多分そのそういうもので洗ってたんでしょうね、うん、すごい匂い分かりますもんね、やっぱり、うん、でも今そのそよ風で洗ってるものに関してはもう全然、うん、あのナチュラル、
うん、
はい、
うん、
ナチュラルですね、
うん、はい、言い方
じゃん、はい、言い方は気をつけました。ああ、うん、これそよ風で今洗った、
そうそうそう、いやこれは違うな、これはだから今日着てきたやつはあのそよ風じゃないのよ。
あ、久々のやつ、
そうないのよ、だからこれ着て、
はい、
あのうわっと思って、
今日こそそよ風で洗って
扱って
こ
ないといけないです。でもこのインナーはそよ風で洗ってるから大丈夫、は
い、あ、そうなん
だ、だからナチュラル、
あ、そう、うん、でもこのニット帽石油でできてるんで、
いい
で、あ、すいません、
お願いします、すいません、
あともう一つ気になったのは、あ、そう、若者の貧困問題、これは本当に結構深刻だと思ってて、
うん、
なんか本なんだろう、手取り、なんかさ、ツイッターに流行ってる手取り14万っていうワードとかがなんか、
堀江門さんが、はい、お前が終わってんだよなツイート
です
よ
ね。あ、そうそうそうそ う, そう本当にやっぱ稼げる側にならないと、思考を変えないといつまでも手取り14万で、まあ、終わっちゃうっていうような話だったんだよね、うん、
はい、
確かに周りでもそれで結婚ができないとか、
うん、
子供が作れないとか、まあ、その世代なんで特に私たちは、
確かに
マジでシビアに思ってますけど、
はい、
これはどういう
そうですね、まあ、若者の貧困っていうよりも私がやってたのは引きこもりとか不登校とかそっちで、まあ、それとともに私自身がすごい生きづらかったんですよね。派遣社員でちょうど派遣切りが流行った頃だったんです
よ。ありましたね。
で派遣切りされて、で働いてるとこで派遣切りされて、もうなんでなんかこう正社員で、働けなかったらこんなになんか生活苦しくなって、なんか自転車操業みたいでなんでこんなんなんのみたいな風に思ってて、だからそのなんかそういうふう私みたいなそういう人たちって多分そこでずっとループしてるから今も苦しいと思うし、とてもじゃないけど子供なんか育てられないし、っていうふうな状況になっちゃってるっていうふうに思ってて、やっぱりそこの底上げしていかなきゃいけないなっていうのはすごく感じていて、それはまあ最低賃金だったりとか、まあいろいろな方法があるんだというふうに思うんだけど、まあ今国も動き出してるじゃないですか、就職氷河期の人たちの就労をなんかこうするみたいな、でも国のそのやり方で本当になる、みたいな風に
果たしてみたいな、
そうすごい思っていて、でもやっぱりその若者の貧困っていう部分は本当に問題だなって思ってるんですけど、なかなかそれに対して市議会としてできる部分っていうのが、やっぱないですよね。やっぱ国ですよね。その最低賃金上げてもらうとか、なんか
徴収される税の部分、
そうになる、とかそういうのってやっぱ国で変えていかなきゃいけない部分、そこそういうのがやっぱり市議会っていう部分と国の政治っていう部分では結構乖離があって、本当に私のいる場所は本当に足元、みんなの生活の足元のことまでしかできないっていう、
大切な、ところだと思うけど、でも力及ばないって歯がゆいよね。
本当にそう思います。
ただですけど、なんかね、あと確定申告で、ざる計算なんだけど、収支をまとめて 所得を100万に、経費差し引いて100万にしたとして、20万、計20万は住民税と国保で持ってかれるの、でプラス10万以上を年金で持ってかれて、差し引き70万円以下が残るわけ、さ、これ死ねって言ってんのかなと思って、
10万って月だって10万円使えないじゃないですか、月7万も使えない、
ね、7万も使えないってこと、5万ぐらいになるのかな、
やっとしたら
家賃とか
生活できないですよね。い
や本当に、
実家とかやったらまだ
都心に住んでて、これはどういう計算になってるんだろうって思いましたね。
わかりました。解決案今来ました。
言っておきましょう。
もう帰ろう。実家に帰ろう。
みんな実家の前
で。みんな実家に帰ればいい。
その作戦に行きましょうか。
で、もう、だって正直、都内で確かに暮らしてて、何でも揃ってるし、なんかいろんな便利なものはあるかもしれないです。なんかいろんなものが、うわ、すごいかっこいいとかいいなとかあるかもしれないです。でも、果たしてそれが欲しいがゆえに、そこで働く意味ってほんまにあんのかって話じゃないですか。だって、別に、まあ僕、わかんないんですけど、いわゆるサラリーマンと言われる人たちが普段どういう仕事をされてるのか本当に分かんないですよ。でもそれって究極のところ果たして誰のためになってるのっていう、自分の暮らしのためなんやったらお金を先に追い求めるじゃないですか、でそのお金に今もう頭天井ぶつけてる感じじゃないですか、じゃあもうそこをまず見直すべきやと思うんですよ。これ何のためにやってんのやろみたいな、例えば対会社とつなげるためのあれなんで、で交渉しに行ってその獲得するみたいな、人を獲得したりその会社との交渉を成功させたりするわけじゃないですか、でこれって会社と会社が有益なわけであって、その個人に対してまあ昇格があればいいかもしれないですけど、そこで昇格したところで誰のためになってるっていう、本当に他人のためになってるんやったらいいかもしれないですけど、それが自分のためなんやったらまあ給料安くても仕方ないですよねっていう、はい。でもしそれでまあ文句言うんやったらもう離れればいいわけじゃないですか、最悪、でそこで離れたところで会社、あなたが会社を辞めたところで会社はなんか文句言うかもしれへんけど、でも会社はそれで続けていかないといけないわけじゃないですか、人が少なくなったとしても、で人手不足になって潰れてしまってもそれはもう自業自得であって会社の、で実家に帰ったあなたはやりたいことをすればいいっていう、
なん んかさ、今そのうち会社っていう概念、そのオフィスっていう概念がなくなるって言いますよね、うん、
はい、
あの自宅でもリモートで仕事ができるようになるっていうし、はい、だから必ずしも都心にいる理由っていうのがそもそもなくなると思う。
そうですね、徐々になくなってきてますよね。
あと、はい、そのプログラミング、英語より今はプログラミング言語を習った方がいいっていうぐらい、うん、あのそういう教育にもシフトしてってるわけだし、うん、
はい、
なんか働き方を田舎や南の島に行ったってできる仕事にシフトして、うん、そういうふうに簡単に今言っちゃってるけど、
うん、
なんかどこでも仕事できるっていうなんかスタンスってものをもし考えられれば。でもあとやっぱり私たちってその知識がないんだと思う、
うんうんうん、
なんかどうしたらいいんだろうとか、
うん、はい、
きっと そのままガーって進んできちゃったからパッて話された時の恐怖感が半端ないんだろうなっていうのすごいわかります。
うんうん、なんかそうやって自分で地方で働いたりとかして、その例えば都心に住んで高い家賃払って高い給料をもらうんやったら、地方に引っ越して安い家賃で安い給料をもらっても同じ生活できるじゃないですか、
うん、
都心でしかできないことを追い求めてるんやったら、例えば芸事とかやったら分かるんですけど、
うんうん、
別にこだわりがない中で苦しんでんのやったら全然地方でも暮らしていいと思いますし、うん、そういう人が増えたら周りに、うん、あこういう人もいんねやっていうあの発想ができるから、
うん、
多分周りにそういう人がいなさすぎて仕事がなくなった時に恐怖を覚えたりとかする人が多いじゃないですか、
うん
うん、
そっか、関西ですもんね。
そうです、
関西です、
はい、う
ん、なんかこの間あの岡山とかの方が本当にチェーン店にも田舎すぎてチェーン店に行ってるだけで都会な気分になるから、
はい、
チェーン店にすごい憧れがあったとか、
は
い、なんか聞いた。だから東京出身者には分からないぐらいその田舎にいるのが嫌っていうあれもあるんだろう、うんうん、
ある、それはね分かります、すごい分かりますよ。
恵比寿に一回住んでみたいとかさ、
うん、
はい、
それがステータスになるとか、
うん、はい、すごい渋谷のね109の下で待ち合わせしたいとか、
そうそうそう、
はい、
その分かりますよ。だけにすごいボロいアパートでも恵比寿に住んでっていうなんか女子いましたもん、うん、貧乏 OL だけどそのステータスが全てだからっていう、
うん、
やっぱ価値観はその人の環境じゃないと分かんないからね、
う
ん、
そうですね、それもあの持ってないもの、まあ、ないものねだりですよね、
うん、
まあ、でも確かにそう考えたらなんかその例えば今すごい大変でお金全然もらってへんわ、もう嫌やなこの仕事どうしようかな、うわと思いながら、うん、あの毎週日曜日のサザエさんを見るぐらいになったら、うわだるいなって思いながら次の日迎えるじゃないですか、月曜日朝一、うわみたいな。でそれやったらもうやめて岡山に行ったらいいんですよね。
岡山、
うん、岡山、
はい、
そう、
一回絶対絶対そうしましょう。いやでも岡山に行ってあのおかきを作ればいいんですよ。
おかき、
おかきょう、おかきょう、あ知らないですか、
おかきょう、
おかきょう、あこれあのオカルト的にはあのすごい有名な話があって、ジョン・タイターの話があるんですけど、
はいはい、
ジョン・タイターが未来からやってきた人っていう説があるんですね。2062年からやってきたんですけど、はい、あのその人がまあいろいろバーってネットで書いたんですけど、
はい、
そのジョン・タイターがやってきた未来の日本地図が、おかきょうっていうところが首都になってるんですよ、2062年には。
そういうことですか。
そう。だから、みんなもう都心から離れて、なんていうの、西に行ってるっていう地図があって。
でもなんか現にそうなってますよね。
あ、そうなんですか。わかんないです。
3.11 があって。
あ、そうです、そうです。はい。
確かに。
そうです、はい。
西に移る人。
あ、リアルに、その、あれがあって、ジョン・タイターがやってきて、うん、で、その、汚染されて住めなくなってるから、こっちはもう立ち入り禁止区域になってて、そのジョン・タイターが来た地図では。うん、で、岡山におかきょうっていうのを建てて、そこで、あの、首都になっててみたいな。
岡山なんですね。大阪じゃなくて。
そう、大阪じゃない。そう。だから、あの、今、みんな都心から岡山に行って、おかきょうを作れば、ジョン・タイターの未来になるっていう話です。
確かに、みんなで力を合わせて、
うん、
ふるさと納税で何兆円か岡山に入れたら、
うん、
パワーバランス崩れて、都道府県の。
うん、一気に、うん、
おかきょう。
おかきょう。やけど、やけど、あの、帰ったところで、あの、その実家の人たち、地元の人たちが、びっくりするやろ、
ね、はい、もう。何やで、
あの、
ウォーキングデッドみたいな。
早すぎてついていけないみたいな。この技術はみたいな。
おばあちゃんが引きこもりになっちゃいます、
うん、そう、Wi-Fi、Bluetooth みたいな。
Bluetooth?
あ
そんなんわかるわ。
絶対なるでしょ。
Bluetooth?
もう、あの、申し訳ないんですけど、あの、先日僕は、あの、大分県に行ったことがありましてですね。
はいはい、
あの、大分県に行った時に、あの、やっぱりみんな、その、流行りの洋服を着られてて、
うん、
で、やっぱ見ると、やっぱりあの、やっぱ僕ら、あの、渋谷とか原宿とかうろうろするわけじゃないですか。
はい、
やっぱこう、当時、まあ僕もよく遊びに行ってたんですけど、まあ 2年3年前に流行ってた、はい、もうちょっと前に流行ってたかなぐらいの、 を今やっぱり流行りで取り入れてるっていう、
この国、はい、この国の中でもそんな時間
がある、そう、時差がすごいんですよ、そのファッションに関しても。でもやっぱそれを聞いたらその降りてこないっていう、その情報がネットであってもその洋服を仕入れてるお店がないとか。
なるほど、
はい、だからわざわざ東京に行って買いに行かないといけないとか、あとそういう人たちが多いから、例えばネットで購入したところでその派手すぎる、周りと合わなさすぎて、ちょっと自分が引け目になるみたいなって聞いて、ああなるほどね、いつでも手には入れられるけど、その周りのその世界観じゃないんですけど、その街のやり方があるんやなって思ったら、
はい、社会じゃないですけど、そういうなんか行けば行くほどあるんでしょうね、うん、団体
多分あると思うんですよ、ね、はい、だからさっきもね、岡山に行ったらいいって言ったんですけど、すいません、それは、はい、行ったらびっくりされると思うんで、徐々に、はい、はい、自分のやりたいことをすればいいと思います。
いいところで、
はい、
お時間になっちゃったので、
すいません、
早いですね、
本当に僕らばっかり話して
ます、すいません、ほんまに、
ドラさんのマシンガンが止まらなくて
本当にすいません、
面白い、
次回はしっかり喋っていただきましょう、はい、
どんどんカットインしちゃってください、
はい、全然、はい、
カットインの名人クロケンがいるんで、
はい、はい、スイッチマン、
うん、武器全然違うのにカットインしてくる
みたいな、そう、違う武器立ち向かっていくんで、
なんでその武器持ってきた今ここでみたいな、行きましょう、
はい、
はい、それでは公式ツイッターインスタグラム補足説明ございますので、ご覧ください、はい、ということで、メールアドレスも新しくご用意したので、概要欄からメール添付写真があったら送っていただけると嬉しいです、
はい、
はい、それでは、また木曜日お会いしましょう、白でも黒でもない、知ることが大事だ、バイ田中学園ということで、気になったらぜひご自身で調べてみてください。さようなら。
はい、さようなら。